そん時の泡盛り。
ハイタイ、泡盛り大好き女子、アシスタントの金城ひなのです。銀座、和下ショップからお届けしているそん時の泡盛り。テーマ泡盛りは、宮古島、多良川さんの琉球王朝。実は私の家にも琉球王朝はストック3本置いています。そんな琉球王朝について今回はどんどんもっと聞いていきたいと思います。それではサードシーズン第2話目スタートです。銀座和下ショップ、沖縄料理島豆腐、音楽提供琉球ポップスユニットリューティー、そして協賛は宮古島にて泡盛を作り続けて60年余り株式会社多良川、以上の方々の力添えでお送りします。
いいお酒はいい酒器で味わいたい。クースグラス、長い時間をかけて熟成し上質に変化した泡盛古酒、その宝石のような液体を小さなグラスごと両手のひらの中へ、ゆっくりと温めることで花のような熟した果物のような味わいを優しく揺り起こす。じっくりと時間をかけて味わった後はグラスの中に残る香りの余韻ももう一度楽しむ。クースとは沖縄の言葉で泡盛の古酒のこと、そして英語で洗練されて上質なこと。クースグラス、上質なお酒を上質に楽しめるグラス。泡盛トリコロールで検索。
じゃあ藤野、今週は僕が持ってきたお酒を飲んでください。
ください。
よくわかんないけどね、名前なんなのこれ。
これ何が正式名称なの。後ろに書いてあるね。
泣き陣、多良川泣き陣古酒ブレンドでございます。はい、今日スタジオで飲んでるお酒は多良川泣き陣古酒ブレンド。これね、あの東京の渋谷東急沖縄物産店っていうのが、まあ、春な夏先にあるんだけど、うんうんうん、そこで売ってる限定商品なんですよ。多良川のお酒と泣き陣酒造のお酒で、樽酒だよね、ベース
は樽ですね、これね。
どっちが樽酒か分かんないんだけどをブレンドして、
泣き陣の方じゃないかな。
泣き陣の方かな。多良川さんも最近でも樽やってるよね。ほら、あの琉球王朝の限定でなんか30周年出したって平山さんが放送で言ってたけど、
なるほど、
もうこの時点で
流
れてるのかな。そう、これで乾杯したいと思います。はい、もう飲んでるけど、カリ
カリ。なんかラベルがまず面白いですね。
面白いよね。もう本当にそのまんまお互いの一般酒が、
泣き陣の丸大のラベルが右側半分、
うん、縦にね、
左ね、縦半分に割れて、左側が多良川っていう、う
ん、こういうなんか遊びの商品って楽しいですよね。
これね、
多分一般的に ここで紹介しても絶対その後どっかでお目にかかるってことはまあないと。
物産展限定だからね、ないですよね。
こういうなんか遊びみたいなのがね、どんどん出たら面白い、
ね、面白いですね。
さあ藤野、
はい、
サードシーズン第2話目でございます、はい、お送りするのはグラフィックデザイナーの MC 新と
泡盛マイスターの藤野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またちょっとお酒の話に戻ると、はい、あんまり樽感はないですね。
しますけど、そうですね、そんな強くはしてないんですよね、うん、
最近でも泡盛業界樽の商品すごい多いですよね、
うんうん、多いです多いです。
で一時期はほら樽っていって、まあ、蔵とかね暖流とかやったらぞとか有名な、ね、はい、樽の商品もあるけども、こう色のね制限があるんですよね。
もちろん
あんまり濃い色だと泡盛として販売できないっていうのがあったから、皆さんブレンドをして色をこう落として薄い色にして売ってたんだけど、はいはい、最近なんかもうそれもやめて、まあ、泡盛と表記ができなくてもいいやっていうのでね、
まあまあまあまあ、
もう原酒に近いものね、
リキュールとして、まあ、酒税法上リキュールとして
茶色抹茶色い商品をどんどん出してますよ ね、 すね、はい、やっぱりこう美味しいですよね、ああいうの。
そうですね、もう下手するとウイスキーとかバーボンと引けを取らないぐらいのは最近ね出てるぐらい。
僕はもう個人的に言うと洋酒がまあダメなの、飲めない。
ああそうなんですか。
ハーモニーでああいうの出してくれるとね、初めてこう樽貯蔵のお酒を飲めるっていう状態なんです、はいはい、もうもうひいきな引き倒しかもしれないけども、絶対ね樽の香りが合うのは麦よりも米ですよ。
あ、
米から出る米の蒸留酒の甘みが絶対にね樽以降には合いますよ。これも決めました。
決めました
決めちゃいました。米の方が合うって決めました。
な
るほどね、書いておいてくださいどっかに。
メモしてもらいます
さあ公開放送で紹介してるのは全然樽の商品でも何でもないんですけども、はい、琉球王朝、まあ、ブレンドの美味しいお酒ですよね、はい、コシュベースの、はい、これを集まってくれた皆さんと飲んでキーワードをどんどん出していって、この泡盛にぴったり合うシチュエーション、琉球王朝にぴったり合うシチュエーション、はい、その時っていうのを皆さんでコーディネートしようという放送です。せっかくなんでごめんなさい、今一人でテンション上がってるんですけど、タラガワと僕って話をしていい
いいですよ、タラガワと僕なんか面白い。
タラガワさん、こうちょっと僕はすごく個人的になんですけど親近感を覚えてる倉本さんでして、ね、今こんだけ青森好きでいろいろやらせてもらってるで、いろんな酒造所に見学に行かせてもらってるんですけど、僕一番最初に見学に行かせてもらったのが実はタラガワさんなんです。もう10年ぐらい前になるんですけども、うんうん、そうだからなんか僕の泡盛マニアはタラガワから始まったと言っても過言ではない。
なるほど、タラガワがなかったら今ここにいないみたいな。
そうね、端的にそうですね。
見学の時ごめんなさい、あそこ行ったの、あのなんていうの、
ウィーピアウトゥースグラ。
おお、言える、さすが。
これセカンドシーズンで言えない体でちょっとギャグをかましたんですけど、言えます、ウィーピアウトゥースグラっていう青森貯蔵施設があるんですよね。すごい洞窟みたいなこう階段でバーッと地下にね掘り下げてあって、青森がバーッと飾ってあるんですけど、は
い、飾ってるんじゃなくて保管して
あるんです、
ね、飾りじゃないから
。洞窟貯蔵みたいなことをやってるんですけど、実は後で聞いたらあれ洞窟じゃなくて掘ったらしいんですよね。行ったことある人います？割といるんだ、すごいな、ここ。掘ったらしいんですよ、なんか喋るかどうか知らないけど、ね、ぜひ機会があったら見学
のコースにも、ね、
結構丁寧にしてくださる倉本さんなんで、はい、宮古島行ったらぜひよかったら行ってみてください、
はい、
っていうのが一つとですね、
はい、
僕タラガワさんの商品のネーミングをさせてもらったことがあってですね、
うん、
今日も何人か来てるんですけども、青森部っていう青森の勉強会の部活があって、そこにタラガワさんからなんかご依頼をいただいて新しい商品の名前を考えてくれっていうのがあって、そこのあれに参加してですね、話し合いに、はい、その時平山さんいらっしゃってたんですけども、言ったのが採用されたんですよ。
なんて言うんですか、
商品名でしょ、
うん、わかんないよ。
宮古島の発音でなんかさしすせその「す」に、丸ハンダコーンの丸をつけたっていう宮古独特の発音があって、あ合ってますかね、
合ってます
すに丸、ちょっとねこんな珍しい名前つけたら注文する人が、あちょっとあそこの あれください、あれなんて言うのって言ったら店員さんがズっていう会話がねなんか生まれるかなと思って その名前提案したんですけど、
あ、いいじゃないですか。
基本的にお土産屋さんにしか置かれなかったみたいな
居酒屋に置かれなかった。
しかもやっぱ倉本さんすごい親切なんで、あの巣に丸っていう振り仮名が振られてました、ある日から。
わかりやすい、わかりやすい。
今も終売なんですよ。結構入れ物がね、なんか珍しい漁業に使う浮き、ガラス玉の浮き、
ガラスの
浮き玉、入れ物の中に入っているこうちょっとちっちゃいポロッとした可愛らしい銘柄だったんですけど、はい、どっかねもし残ってるの見かけたら、あ、あそこのブズくださいって、ブズくださ
い
ぜひ飲んでみてください。以上、タラガーと僕でした
。僕、はい、タラガーと僕コーナーで
締めちゃう。
その時の泡盛り。
もうね、なんかこっちでダラダラやってるとこの度数もだんだん下がってはくるんですけども、氷が溶けて、はい、よかったらどんどん味わってください、はい。
あと先ほど上等っていうのありましたけど、その上等につながるところで、多分ブレンドされてるとは思うんですけども、あのどういった形のブレンドですかね。もちろんあのお話しできる範囲で構わないんですが、
一応リークローチはこれ、まあ僕が聞いてる話だと一応3種類のブレンドで、まあ、あのこれはもう公表して、まあ、昔からあるので、昔はリークローチは5年古酒、
はい、5年古酒
っていうことは、5年古酒が 51% 以上で、あと2種類、まあ、もう1種類は新酒なんですけど、はい、新酒が入ってるので腰寄りを取るという関係があって、
なるほど、
はい、そしてはこうずっと味は変えてない、
はい、
まあ、5年越しと言われる、はい、ただこの周りの環境が、
うんうんうん、
それが5年越しが腰になって、うん、今回2年前の改正 で、
はい、
でまたこの腰になる、
うんうん、
うちは、まあ、一貫して味は変わってないんですけど、まあ、周りが、
はい、
味噌の味が変わったんで、はい、
古酒表示って、まあ、変わりましたという話が平山さんがからありましたけど、昔は、まあ、古酒が、51% 以上あれば、まあ、古酒っていう風に表現できますよと言われてたんですが、それが、まあ、消費者にとって分かりにくいとか、勘違いをさせる可能性があるということで、全量が古酒だというものに対してだけ、古酒表記をしていいですよという形に変わりました。でその古酒っていうのが3年以上熟成させたものっていう形ですね。ですので例えばブレンドしてると3年もの5年ものってあれば、まあ、古酒って言えます。で、その場合は年数が一番低いものを古酒とするので3年古酒って言うんですね。で今回そういう意味ではもともとはブレンドをして、狙った味を作ってましたと。で、まあ、古酒 の、 その表記をする基準が変わったので、今まで古酒って表記できたとだけど古酒っていう表現はできません。ただ別にもともと狙ってた味なので、作りは変えてませんよというそういうお話なんですね、はい、
知ってた、女王は知ってた、
さすが、さすが説明してもらえばよかった
普段やっぱりそういう説明するの、
やばい、
聞かれれば
聞かれないと
ちょっとちょっと俺のポジションなくなるんじゃないの、ちょっとやめてよ、
変わるアシスタント、
あ、じゃあ俺アシスタントでいいの
じゃあもう一回同じ説明を、そうですね、分かりやすくなりましたよね。今、はい、古酒って書いてあるものに関しては新酒は全く混じってない、青森って寝かせるとまろやかになったりこう、まあ、一般的に価値が上がるって言われてるんですけども、それがねもう今や古酒って書いてあったら全部がちょっと上等なお酒ですよっていうね保証になりますよね。
そうですね、
この言い方でいいのかな、ちょっと語弊がありそうだねまあ、女王とマイスターが説明したところにかぶせなくて全然いい、
はい、まあ、というわけでその、上等って言ってた部分の正体の一つはやっぱりその古酒をブレンドしてるってところにあるのかなっていう気がしますね、はい。
なんか我々がちょっとポンポンポンポン喋っちゃってるんでごめんなさい、全然飲む時間ないと思うので一回潤してもらって大丈夫です、はいはい。
ちなみにちょっと10度と20度飲み比べして10度の方が好きだなっていう方は手を挙げていただいてもいいですかね。1、2、3、4、5、6、7、8、
それでも10度の方が好きっていう人がいるっていうのはすごくお酒の力が、
ね、しっかり
してるって感じですよね。
あと20度の方が好きだっていう方、まあ、圧倒的に多いですね。
しまった今のコメント早かった
いや人数で言
うと、ね、
ちょっと早かったね。
今3対2ぐらいでしたね。
なんか3対2 やっぱり、うん、そうですね。あの泡盛好き、ちなみに泡盛初めて飲むなんて人いますか今回？いませんね。
そういう役割の人決めとけよかった。
やっぱり青森好きの方が集まってるので、やっぱり10度よりは20度の方が好きだ
し、しっかりした味わいがってことですね。
やっぱりここの、そうですね、琉球王朝、やっぱりアピールポイントというかセールスポイントで、やっぱりブレンドして美味しい、そこを狙って作ってる、まあ、あの青森ですというところでしょうかね、
は
い。
やっぱりこうちょっと、まあ、古酒系というか上等なお酒ですけども、水割りを想定して調整されてるんですか？
そうですね、やっぱ沖縄県の水割りですね。ただ県外のお客様に関しては、まあ、サントリーでもそうですけど、結構度数が高いのがお好みになられる傾向はありますね。
我々もね、物産店に行って飲み方そうですよね。割と強いのください。
強いのか。まあ、とりあえずあの物産展でもちょっとね、味見というか、まあ、うん、させていただくので、割とそのお酒の脂質をそのまんま体験したいので、割とストレートで頼んでます。
そうですね、はい、味見がしたいっていう感じですよね、はい。う
ん、その上であの酒造さんがちょっと氷入れた方がとか薄めた方がおすすめですよって言われて、次にちょっと試した、ああなるほどっていう、そんなね、あの物産展での楽しみ方をしてたりしますね。
知ってても全くお酒の味に影響しない泡盛豆知識、4号瓶を4号瓶と読むとなんか通っぽくてかっこいい。
おたまに混乱しますけどね。
あ、そう、なんで、
うん、なんか言われた時にどっちの意味で言われてる
の。あ、じゃあ4号瓶と4号瓶買ってきて、
そうそうそう、別
の買って
きて、その時の泡盛。
青い空、青い海、鮮やかなハイビスカス、自然も島の歌も全てが愛おしい、友の笑顔を思い出に今日も乾杯、素敵な出会い運んでくれる、そん時の泡盛。
質問コーナー上圧なんですけど、もう質問というか、もう僕が藤野にただぶつけたくて
ぶつけられるんですか。
もう藤野聞いてください、
はい。
よく青森クイズみたいなとかってあるじゃないですか。
あ、よく
道端にあるじゃないですか。
道端
でそういうのでなんかこう、まあ、興味があるからもちろんこう答えたりとかするんですよ。例えばネット上のものとか、なんか雑誌に載ってるものとか
ですね、
なんかこう団体が配布してるものとか、ああいうのって結構間違ってたりとかしません？なんかああいうの見るたびに、ね、若干こうイラッとするんですけど、例えばこう泡盛は何でできているでしょうか、
はい、
ね、1サトウキビ、
はあはあはあ、ね、沖縄っぽい、
沖縄にタイ米、
ね、タイ米
3、まあ、今思いつかないけどなんとかマンゴーでもいいや、
はい、
そうかってあるじゃないですか、
はい。
でまあ、答えはもちろんタイ米でしょうけど、なんかそれってねこうムズムズしますよね。
あ、そういうことですね。ああ、わかります、わかります。
まあサトウキビっていう引っかけはね、よく、まあ、引っかかってる人もいるし、まあ、僕酒屋さんでサトウキビでできてるねって説明を受けたこともありますよ。
がっかりです。
まあこう
米麹って書いてあるやろ。
そうですよね。でも青森はタイ米でできてるんですよとか、もう雑誌とかもう本当に枕言葉のように書いてあるけど、
まあ、
違うって言っていいのかわかりますけど、ね、その説明は違いますよね。
そうですね、青森の定義からすると、まあ、米なので、うん、別に、まあ、タイ米は多いとか大半のとか、あるいは一般的にとかですね、
そう
です、なんかそういうのをつけると、そうですね、正しくはないですね。
青森の材料米ですね、
米ですね、はい、
タイ米じゃなくても別に青森って呼べますよね、
はい、作れます、うん、はい。
まあ、タイ米を使ってる、あの主に使ってるお酒として、なんか他のね日本で作っている日本酒とか他の焼酎とかとの差別化としては、なんかこうやっぱ特徴の一つではありますけどね、うん、ちゃんとお米主にタイ米でできているみたいな言い方をねしてほしいなとか思うんです、ね、
確かにムズムズします、するときありますね。わかります、わかります、
してるんですよ、
はい、
わかります、
わかります、わかります、
気持ちのムズがゆさ。あとあれも僕も勘違いしてたんですけど、例えばカラカラ、
カラカラ、はい、
カラカラ カラカラはなんでカラカラというか、カラカラってこう泡盛を入れる、まあ日本酒でいうところのお調子みたいな役割で使われる酒器、
はいはい、
よくお土産物屋さんとか売ってるやつをこう振るとカラカラって言うじゃないですか、はい、だからカラカラですって僕はかなり初期の頃泡盛マニア初期の頃説明を受けてたんですよ、はいはいはい、でその後こう泡盛のイベントを開いた時にですね、それをクイズの問題として出して正解はカラカラと音がするからって出しちゃったんですよ、そしたら今日先輩にこう指摘を受けまして違うぞと
違うぞ
と違うぞとだってカラカラ言うじゃないですか、でそういう風な書いてある本とかも結構あるんですけども、
ね、多いですね、
違うんです
よね、はい、ほうほう、いや私は何でしょうね、あのカラカラって中に入ってるのは中身がなくなったよっていうのが分かるっていう、そういう意味で中に玉が入ってますで聞きましたけど、名前の由来とは聞いてないですね。
その後聞いたのは、はい、あのもうみんなで飲んでる時にお酒がなくなったら注ぎたいんで、はい、もうこれちょっと借りるね、ちょっと借りよう、カラっていう方言から来たっていうあの定説らしいんですけど、あれこれはあれだった藤野も
ちょっと認識が、
あ、そうなんですか、
ない、
あ、じゃあこれは僕が藤野に教えたっていう形にしておいてください
なんでしょうね、よくわかんないですね、どれが正しいって言うんですよね、
まあま
あ、
全部ね、
いろんな
諸説ありますがっていうことで、特に青森はこう口伝では残ってるかもしれないけど、資料がね全部残ってるわけではないですから ね、こういうのも多いんでしょうね、例えば青森の名前の由来とかもそうです
ね、そうですね、はっきりとしたものは
なんか4つ5つありますもんね、
ありますもんね、はい、
でみんなのなんかこう信じるものとか信じたいものが違うからね、
そうですね、
あのこういう説が有力ですけどっていうのは結構ものによって違いますよ ね、
はい、
僕が好きなやつはあれなんですよ、もうあのタイではお酒のことアームイって言ったんで、
はい、
だからこれが強力なあの説理に僕はしときたいんですけど、
うん、私も割とそれが好きですね、なんかシンプルじゃないですか、
シンプルですよね、
そうですね、なんか最初言葉が通じない中にそのお酒を持ってきてこれなんて言うんだってアームイアームイって言ったから
カンガルーみたいな、
そんな風に伝わってきたっていうのがなんか割とシンプルなんだな、
シンプルでね、わかりやすいですよね、はい、あのルーツもなんか表現できるし、はい、でもね、例えばもろみがブクブク言ってるからっていう、
う
ん
うん、そうですね、
その泡っていう説もあるし、
ね、今の公募では出てこない、
出てこないですよね、
泡なし候補になってるの、
泡なしっていう名前になるでしょう
けど泡なし
それからお酒をできたお酒の、まあ、品質とかある
度
数を測るために高いところから注ぎ、
はい、
注いだ時に泡の立ち方を見て泡を持ったっていう、
はい、
ところとかですね、あとは材料にお米が足りない時に、うん、あの泡を冷え泡を使った、は
い、雑穀類を使ったという
これは一番ちょっと曖昧ですよね。
そうですね。
じゃあ米もいいじゃん。
米もり、米もりみたいな。
米もりじゃん。本来。なんで代役の方をね名前にするのかなとかね。
その辺も難しいですね。一応600年の歴史はありますけど、明確な文献っていうのはなくて、はい、なかなか謎は多いっていうのが青森の一つの魅力でもありますね。
まあそうか、そこら辺のこう神秘的なところ
も、ね、
我々が引きつける魅力の一つかもしれないですね、はい、
そういった意味であの黒麹菌をあの米に這わせてこう糖分を作り出すってもありますけど、その黒麹菌もどっから来たのかって結構謎なんですよね。
結構ものによっては沖縄由来の沖縄原産の菌だとか、
うん、そうですね、優秀、今研究はもちろん進んでますけども、でも他の、ね、東南アジアとか他のところで黒麹菌を使った酒造りってないみたいで、はい、だから、まあ、お酒造りはどっかから沖縄に伝来はしたんですけども、黒麹菌はどっから始めたのかが全くわからないというか不思議ですよね。
こうお酒の作り方だけ伝来してきた時に、うん、じゃあその辺にいる菌でやってみようとかそういう、
どうなんですかね。
そうか、お米と一緒に伝来したとは限らない。
そうですね、そうです、
そうか、そこら辺も謎です
ね。謎ですね、面白いです。
謎が多いということ はい、じゃあさっきの諸説あるものは自分が好きなものを言う力
まあそうですね、それもロマンですからね。
一番最後にいや諸説あるけどねって言えば全てが免罪符になるってそういう風にして青森
でも俺はこれが好きだ
これが好きだ好きだって言えばいいですよね。正しいって言わずに、
ね、そうですね。
じゃあこれからそうやって青森のねトークを楽しんで皆さんもぜひ楽しんでもらえればと思います、はい、以上、質問コーナー上圧でした。本当か
おすすめ銘柄紹介。久米島の久米線30度新酒株式会社久米島の久米線。王道の旨味と香りがストレートに味わえる泡盛会のエース。泡言葉は大切な思い出。
そん時の泡盛。
いつものとこ初めてのとこ素晴らしい出会いがある。明日も楽しみだな。そん時の泡盛。
はい、その時の青森サードシーズン2話目が
終わりました。
終わりました、
はい、
今回結構こう古酒というか青森ね、ね、あの古酒がどういうものなんだとか古酒の魅力みたいなのをちょいちょい触れさせてもらいましたけど、
はい、
なんか一回ねまた時間を取ってね、
そうですね、
こう古酒についてこう深く掘り下げたりする回があってもいいかもしれない
ですね。そうですね、ぜひやりたいですね、
で今まで、2話目水割りの度数を変えて藤野に選んでもらったあの10度、はい、あの味わいがね宮古島のお酒の味わいがよく分かる度数をね、はい、選んでもらったんですけども、まあ、3話目になると今度はせっかくだから30度、
そうですね、
まあ、30度そのまま売ってある度数ってことですよね、はい、こういうのも飲んでこの青森の魅力をどんどんどんどん把握していければと思います、はいはい、
でそうですね、そのお酒のどういった魅力どういったものを感じるかで、うん、4週目につなげていきたいという流れですね。
まあ、あのスタジオ収録の方は、ね、4本撮りしてるんでこの雨の音はずっと来週も続くと思いますが、それも込み込みで、はい、あの楽しんでもらえればと思います、
はい
はい、それでは、また来週もこの日この時間でお会いしましょう。お相手は MC の新藤、
青森マイスターの藤野でした。
また来週
したっけね、
俺も言うしたっけね。
青森最高の酒ですよ。世界に誇れるこれはものすごいいい酒ですからね、どうぞ皆さん味わってください。
今日は薄蔵を知れてよかったです。ちょっといろいろ勉強になりました。また参加したいです。とっても楽しかったです。
アニメ演出家の春日森春樹です。アニメっていうのは声優さんの演技っていうのもとても大事ですよね。だからそういう時に声優さんがエスケープゴーストの T シャツを着てたりすると演出をやってる僕としても心が通じるっていうところがあってすごく嬉しいんですけれども、まあ、声優さんが着てることっていうのはめったにないんですよ。
マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト。